聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書22章の35節から46節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の149ページになります。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時、何か足りないものがありましたか？彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。そこで言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてあるこのことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。彼らは言った。主よ、この通りここに剣が二振りあります。イエスは彼らに、それで十分と言われた。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り抜けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血のしずくのように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。それでは嘆き切った者のみがと題して西川先生にメッセージを取り付いていただきます。
私たちは今レントの時を共に過ごしておりますけれども、イエス様の御苦しみを覚えるこの時に神様から与えられた御言葉、それは大変不思議なものだと思います。かつてイエス様は弟子たちに伝道旅行に行く際にはですね、財布も袋も履き物も持っていくなと、そのようにおっしゃられたわけです。すなわちどのような困難の中にあったとしても、無一物で全てを神に委ねて生きる、そうした生活をしなさいと、そうおっしゃっておられました。実際そして彼らは何も持たずに伝道をしていたわけですね。しかし何かこと書くことがあったかというと、決してそうではありませんで、神様に全ての必要を満たしていただくことができた、あり余るほどの恵みをいただいたのです。私自身ニューヨークに参りまして、ほぼ無一物に近いような状態でこちらに実は来たんですけれども、引っ越し貧乏といいますでしょうか、引っ越しをするたびに物が少なくなるだけではなくてお金も少なくなる、そういう形で、どんどん貧乏になるという、引っ越し貧乏であったわけですが、ニューヨークに来た時も車を売り払って、二足三文です、乗り古した中古の車を処分してこちらに来ました。妻も同様でした。ですから、ほぼ何もないような状態で、蓄えがあるわけでもありません、こちらに来たわけですね。しかし神様は全てを備えてくださいました。そして、さらに、ユニオンを辞任した後も、社技のない生活だったわけですが、神様は不思議な形で私たちを支えてくださいました。神様は本当に、神様のためにですね、働きをする一人一人を覚えてくださり、愛してくださり、全てを備えてくださる方だと私は、ニューヨークに来ても確信することができました。弟子たちも全くそのような形で伝道の生活をしていたわけですが、ところが今はそうではないとそのように言われるわけです。しかし今は財布のある者はそれを持っていきなさい、 袋も同じようにしなさい。剣のない者は服を売ってそれを買いなさい。主は一体どのような意図でこのようなことをおっしゃったのだろうか。ロバの子に乗ってエルサレムへと入場されたイエス様のお言葉とはとて思えない不思議な言葉をイエス様は弟子たちに向かって語っておられます。この解釈は大変、難しくてですね、聖書学者も、意見が分かれるところであります。ただ一つ確かなことは、イエス様の弟子たちにとってこれから起ころうとしていることというのは、かつての伝道旅行とは全く違うということです。これから待ち受けていることは、かつての状況とは違い、あらゆる不足を満たしていただけるどころか、むしろ逆に彼らが最も大切にしていたものさえ奪われてしまう、そのような厳しい現実が待ち受けているということです。実にそのことをイエス様は31節のところで、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられたと新教旧約聖書ではそう表現されています。それにもかかわらず、弟子たちはこれから待ち受けている厳しい現実というもの、難しい現実というものを示すイエス様の言葉を、いよいよこれから、ローマ帝国の支配を打ち破るための抵抗運動を始めるんだと、そのように理解したわけですね。イエス・キリストが、本当のイスラエル王国を作ってくださる方だと弟子たちは信じていたわけです。そしてそれは力によって来るだろうと弟子たちは考えていました。その時が来た。自分たちが新しいイスラエルの左大臣、右大臣になる時がいよいよ来た。貧しい彼らはその時を期待していたわけですね。弟子たちはこの後に及んでもなおイエス様の十字架の意味というのを全く理解することができなかったのです。彼らがそうした無理解を続ける以上、彼らは財布と袋と剣、それをローマ帝国のとの戦いのための準備としてしか理解することができないままでいました。彼らがそのような信仰を持ち続ける以上、彼らはキリストの無力な姿を目の当たりに、そのようにしたときに信仰を失わずにいることはできないのです。イエス様の弟子たちは実にこうしたサタンの振るいによって、すべてを失ってもなお主により頼む道ではなく、財布と袋と剣により頼み、主から離れていく道を選び取ることになります。財布と袋と剣というのは武力のものではなかったのです。しかし彼らはそれを武力のために、ローマ帝国と戦うためのものと考え、十字架に無力に敗れた主から離れていったわけです。私たちも時としてこうした神の無力さ、その前に打ちひしがれる時というのがあります。何度祈っても祈っても祈りが一向に聞かれないように思われる時、あるいは耐えることができないような苦しみに主が御顔を隠しておられるようにそう思われる時、愛する人の命がなすすべもなく奪われていく現実の中、主に嘆き訴える時、私たちはそれでもなお神を信頼し、神により頼んで生きるのか、それとも弟子たちが選び取ったように、自分の力により頼んで生きるのか、そうしたサタンのふるいの前に立たされることがあるんです。3月11日、東日本で大きな地震がありました。7年の月日が流れました。あの地震の時、私たちの属する日本キリスト教団では、大きな衝撃が走ったのを覚えています。東北の、いくつかの教団の教会が倒壊する、あるいは放射能に侵される、さまざまな困難の中、また津波に流される、そのような中でですね、神様はどうしてこのようなことをお許しになるのかと、そのように祈らずにはおれない、そのようなことがあったことを覚えています。 その時に信仰が大きく試されたと多くの人が語りました。しかしこうした古いの中に私たちや弟子たちだけが置かれるのではありません。聖書は神の御子ご自身がそうした古いの中に置かれたというのです。39節をご覧いただきたいと思いますが、イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。イエス様はここで私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈っておられます。ここだけを見ますと、イエス様はそれが神の御心としての十字架であるならば、自分は喜んでそれを追っていきますと祈られたように受け取ることができます。しかしこのゲステマネの祈りは決してそうではないと私は思っています。十字架が神の意思であるのか、そうでないのかを確認するための祈りではなく、もっとさらに激しい祈りというものがそこにあるように思うのです。つまり神様のご意思を変えてほしい、自分が十字架につかないことを神様の意思としていただきたい、あなたの御心としてください、そういう切なる願いがそこにはあると私は思っています。かつて伝道旅行に際して無一物で全てを神に委ねて生きる、どのような苦難の現実をも父なる神からの賜物として感謝していただく、そうした生活をしていきなさいとおっしゃったイエス様は、この十字架の道行きだけは父なる神のご意志であったとしても変えていただきたい、そう祈っているのだと思います。この世には神の御心であるならば感謝して受け入れることができる現実と、神の御心であったとしてもどうしても受け入れることができない現実があります。御心を何としても変えていただきたい、東日本大地震のような現実です。44節にはイエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちたとありますが、神の御子でさえもそれほどまでに父なる神に祈り続けられたということです。すぐにあなたの御心のままに行ってくださいとおっしゃったのではないんです。ずっと血が滴るような汗を流し、長く祈られ、苦しみもだえ、そして最後にしかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと言われた。血の滴るような汗を流しながらもう祈ることができないほど苦しみ祈り続けられた主は、最後の最後にそう言われたわけです。ですから御心ならこの杯を私から取り除けてくださいという祈りと、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいという祈りとの間には隔たりがなく一気に祈っているように、聖書を読みますとそう感じるわけですが、そこには一足飛びに行くことができないほど大変大きな隔たりというもの、距離というもの、跳躍というものがあるように思います。このしかしという短い言葉でルカが書き記している事柄の中に、どれほどの血の滴るような汗が存在しているのか、どれほどの苦しみというものが存在しているのか、それを私たちは知らなければならないように思います。しかしというたった一言の言葉です。しかしそこは一言でも大変重いものがあります。その一言の言葉の中にある苦しみの時間というもの、悲しみの時間というもの、それを私たちは軽く読んではならないのかもしれません。 私たちの信仰にとって一番大切なものがそこにあるように思うからです。死生学という、死んで生きるという学問ですね。死生学という学問の礎を築いたキューブラ・ロスという方、ご存知だと思いますが、この方は あの有名な死ぬ瞬間というベストセラーになりましたけれども、医学部では必ず読むように、昔はよく言われて、最近はどうか知りませんが、一昔前はこの死ぬ瞬間というのが医学部の学生の必読書とされていましたが、その本の中で耐えられない苦しみや耐えられない悲しみに遭遇したときに、人間というのは5つの段階を経て徐々にそれを受け入れていく性質があると、そのようにキブラロスは語っています。愛する者と死に別れるとき、あるいは自分自身が回復の見込みのない重い病、癌などの重い病を告知されたとき、そのような場合などに5つのステップを踏んでいくと、そのようにキブラロスは考えたわけです。まず第一の段階というのは、その5つの段階のですね、まず第一の段階というのは現実の否認というものです。人間は自分自身に起こっている現実を、それが大きなものであればあるほど受け入れようとはしない、信じようとはしないわけです。そして第二の段階、それは、他者に対する怒りというものです。自分を残して死んでいってしまった愛する人に対しての怒り、あるいは癌という病に対しての怒り、そして神に対しての怒りです。神様を普段信じていない、教会に行ってない、あるいは宗教的な施設に行ってないような人でも、この時には神に対して怒りをぶつけると言います。第三の段階は自分に対する怒りです。ああすればこういうことにはならなかったかもしれない、神様に逆らう生き方をしたからこのような結果になったに違いない、そう言って自分を責め、自分を追い詰めていく、そのような段階が第三の段階です。こうして三つの段階を経て、そして私たちは最も必要かつ不可欠な第4の段階に到達することができると言います。それは誠の悲しみの段階です。この誠の悲しみの段階、嘆き悲しむ段階をうやむやにせず、しっかりと通過をするということ、そのことで私たちは第5の段階としての意欲と喜びを取り戻すことができる、そのような段階に到達することができるとキューブラロスは語っています。しかし私たちの社会というのは、嘆くこと、あるいは泣くことを許さない社会です。愛する者の死に直面しても毅然として耐えることが美徳であるかのように言われる社会に私たちは生きています。私が京都の教会に伝道師になる前ですね、新学生として奉仕をしていた教会があるんですが、そこの牧師がある教会員が亡くなってですね、葬儀をしなければならなかったんですね。しかし説教の途中に、告別説教のですね途中に涙を流したんです。感極まってですね、涙が溢れるように出てきてしまったんですね。私はその牧師の気持ちが痛いほど分かりました。しかし牧師は泣くことが許されないんです。ある信徒の方はやはりそのことを良くないことだというふうに見ました。また他の牧師さんもそのことを聞いて、それは良くないんじゃないかということをおっしゃいました。しかし私はそこに真実があるように思いました。泣くこと、嘆くこと、そのことは私たちにとって必要なものです。 そのことによって私たちは痛みから乗り越えていくことができます。牧師であってにでも人間です。泣かなければならない時があります。嘆かなければならない時が、それを我慢して我慢して生きていかなければならないとするならば、それはあまりにも厳しいように私は思っています。私も何度も何度も泣きそうになりました。涙をこらえることが大変なこと、教会員の死に遭遇して葬儀をいつもしなければならないんですが、病床に毎回訪問していた方が亡くなるということ、神様のもとに帰るということが分かっているにもかかわらず別れることが悲しいのです。涙を目にいっぱい溜めながら説教したことが何度もあります。四式を途中で、中断するわけにはいきませんから、こらえてこらえて、四式をずっといたしましたけれども、本当に苦しい経験を何度もいたしました。これは神との関係においても全く同様です。どれほど悲しい現実に直面しても、どれほど受け入れることができないそのような現実に直面しても、私たちは神の前で嘆き切るということをしようとしないのです。神の前で涙が枯れるまで泣き続けるということをいたしません。イエス様は愛するラザロの死に直面をいたしまして、涙を流されました。十字架への道がはっきりと目の前に訪れたときに、イエス様はゲッセマネの園で血の滴るような汗を流しながら何時間も何時間も祈り続けられました。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。その祈りの言葉というのは、涙が枯れるまで涙を流し祈り続けた者のみが語りうる、祈りうる言葉ではないかと私は思っています。逆に言えば、そこを経ずして語られる、祈られる、御心のままにという言葉には重みもなければ復活の命、それも存在していないのではないかと思っています。現代の教会にとって最も必要なものは、イエス様が示されたように涙を流し切るということ、嘆き切るということ、そのような流し切り嘆き切ることを通して祈られる祈りではないかと思っています。私たちはイエス様の十字架への歩み行きを覚えるレントの時を過ごしています。死のご受難を覚えるこの時、私たちは世を救うために十字架へと歩み行かれたお方と共に、律法学者やファリサイ派の人たちのように毅然として神様に胸を張って祈る者としてではなく、ひざまずき血の滴るような汗を流しながら祈る者としてこの時を過ごしていきたいと思います。私たちは苦難を抱えています。苦しみを抱えています。私たちの身の回りには苦しみを抱えて耐えられない現実の中でもがいている人たちがいます。そのために私たちは祈っていきたいと、そのように思います。一言お祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの主なる神様、7年前の3月11日に未曾有の地震が東日本を襲いました。その地震は多くの人々の命を奪いました。愛する者を失い、大切な家を失い、あるいは一生癒されない傷を心に刻みつけました。今なお仮設住宅に住む人たちが 1万人近くいると聞きました。7年も経ってなお仮設住宅に住まなければならない人たちがいる現実を、私たちは本当に辛いことだと思います。神様がどうしてそのことをお許しになったのか、私たちには分かりません。しかし私たちはイエス様が力によって奇跡を起こし何かをなさったのではなく、無力に十字架につけられることを通して何かを私たちに伝えようとしたということは分かります。私たちのこの世界が苦しみや悩みの多い世界であり、それは決して時代を経てもなくなるものではなく、私たちが十字架を追っていかなければならないものであるということ、そしてその十字架を追うことを通して私たちが誠の命につながることができるということ、イエス様の十字架を思うときにそのことを思わずにはおれません。どうぞ苦しみの中にある一人一人を、神様、あなたが共に十字架を担ってくださり歩んでくださいますように。私たちにとって一番の癒し救いは、病が癒えることでも、愛する人が再び戻ってくることでもありません。あなたが共にいて歩んでくださることです。神と共に歩むことができるその恵みは、どのようなものにも変えられない恵みです。私たちの重荷を神様が共に担ってくださっている。私たちの苦しみをすべて神様がご存じて涙を流してくださっている。私たちにとって一番大切なことがそのことであることを思います。いよいよアメリカでの伝道を終え、日本へと帰る時が参りました。本当に後ろ髪を引かれるような思いがあります。ボランティアでのクイーンズでの伝道、本当に多くの恵みをいただきました。本当の伝道というのは無一物で、ただ神様に寄りすがってなすものであるということをこの1年思わされました。この恵みを私は決して忘れることがありません。ニューヨークで出会った一人一人を、またニューヨークでいただいた神様の大きな恵みを心の中に刻み、日本に持ち帰り証しをしていきたいと、そのように思っています。どうぞニューヨークの教会をあなたが守ってください。あなたが共に歩んでくださる家に安心して帰ることができます。神様、どうぞ一つ一つの教会にあなたの大いなる御手での支えを与え続けてください。教皇して共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。この一言の感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アメン。 アメン。